聖書をお読みいたします。新約聖書使徒の働き13章1節から12節。さてアンテオキにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの父兄弟マナエ、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れて行った。島全体を巡回してパプスまで行ったところに偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であってバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。ところが魔術師エルマという名を訳すと魔術師は二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしサウロ別名でパウロは聖霊に満たされ彼をにらみつけて言った。あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間火の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入った。以上です。
おはようございます。山口勝正先生は、多分お年が気になろうかなと思いますが、1944年、東京都でお生まれになり、東京キリスト教学園のご卒業で、現在の東京キリスト教大学の前身校でした。アメリカのビビルカウ神学校の大学院、またウェストミンスター神学校の大学院をご卒業後、現在茨城県の石岡の日本キリスト教会連合の、これは八八里、はい、八つの号と書いて、あやいの里のあの字を書いて八里キリスト教会の牧師をしておられます。現職の牧師でおられます。北関東神学研修センターの所長を長く務められ、今回明日あさってと開かれますシンポジウム地方伝道を考えるを主催してこられて、今回が14回目になります。お配りしております地方伝道を考える自立と連帯ということを長く続けてこられ、またその初代講演新報実施たちのものが毎回小冊子でまとめられています。その報告書編集長でもいらっしゃいます。聖書カウンセリング研究会の理事長であられ、またお茶の水聖書学院の講師をしておられます。聖書カウンセリング概説という本が2001年に先生お書きになりましたが、最近閉塞感からの脱却という日本宣教神学という本を表されました。その中に38ページから39ページにかけて と西大寺キリスト教会、私たちの教会のことが先生は引用しておられます。私が東京キリスト教学園の理事長職を受けたまわったときに、分厚い便箋にぎっしりと書いて分厚い封書をいただきました。差し出しには山口先生でした。理事長職を受けるにあってこのようなことを配慮してほしいというようなお手紙をいただいて熱いものを感じたことがございました。先生のご意向にかなったかどうか分かりませんが、今回先生がこの第14回シンポジウムを会場とテーマを合わせて西大寺の教会を生み出してきたその働きをテーマに取り上げたい、それを地方伝道の働きとして受け止めていきたいということでございました。まあ、そんなことで明日からのことでありますが、今日から遠いところから先生礼拝を今日守ってくださるのでしたらメッセージをお願いしたいということで、この礼拝の講談からお招きをしております。その場に立っていただいて皆さん歓迎の拍手を表したい、お気持ちを表したいって表してください。ようこそおいでくださいました。お祈りを捧げます。父なる神様、私たちを聖なる御前にお招きくださいました。あなたの御前に何一つふさわしくないものでありますが、一方的な愛と憐れみの家にあなたは私たちを私に近づきなさいと招いてくださいます。今大きな歴史の転換期を迎えている日本のこの時代、特に8月の敗戦の記念の15日を既に終えて、今私たちは夏のさまざまなキャンプの働きの渦中にあります。幼稚園のお泊まり会に始まり、小学生バイブルキャンプやスカウトのさまざまなキャンプ、そしてジャンボリーという日本ジャンボリーという大きなキャンプを終え、昨日までのティーンズバイブルキャンプをあなたが祝福のうちに導いてくださり、残すところスカウトのビーバー隊のキャンプとボーイのさよならキャンプと2つになりました。この本当に多くのキャンプに幼子たち、若者たち、キャンパーを多くあなたが加えてくださってありがとうございます。このために労された教師、スタッフたち、ワーカーたちのご労に豊かにお報いください。また神様、あなたが残るこのプログラムの夏のプログラムの夕涼み会も控えておりますが、最後まで安全に夏の行事を祝福のうちに終えることができますように導いてください。ありがとうございます。あなたが私たちに与えてくださった恵みを感謝します。今日は日本選挙地方伝道を主に追っていてくださる山口勝間先生を第三のこの礼拝に説教者としてお送りくださいました。昨夜は世界選挙のために召されている斉藤先生の 宣教セミナーが、世界宣教セミナーがあります。なんという祝福の一日でしょうか。暑さの中で私たちは暑さにめげることなく、あなたの福音でその使命に生きる喜びを覚えつつ、この一日の恵みを覚えさせてください。明日明後日のどうぞ地方伝道シンポジウムのこの集いの中にも神様の恵みが豊かにあり、参加者を多く起こし、そして本当にこの教会に与えてくださった飯と、またそれに伴うあなたの多くの祝福を数えることができますように、どうぞ導いてください。ありがとうございます。お盆行事のこの時期に本当に神様、天と地を作り、私たち人類をお作りくださいました。まことの神様を礼拝する者として、ここに集われる一人一人がますますあなたを愛し、あなたに仕え、またあなたの道を、あなたの導きを求めている方々に、どうぞ先生を通して御言葉を持ってお迫りくださいますように。今あなたがどうぞ一人一人に御声をかけてください。しもべ聞きます、主よお語りくださいとの思いで御前にあります。イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。
ただいまから山口牧師に新約聖書使徒の働き13章1節から12節を通し、宣教時代の幕開けと題してメッセージをしていただきます。
ご紹介に預かりました山口勝正と申します。今回最大教会西日本における最も祝福をいただいている、この教会にお招きをいただきました。その光栄を心から感謝をいたします。一言お祈りをさせてください。主なる神様、あなたはこの最大寺教会をお立てくださり、赤井先生をお立てくださり、また教会の信徒が一つになって宣教に邁進し、長い間主に用いられて、このように大きく成長することができました。皆を褒めてありがとうございます。神様、いよいよこの教会とともに御手がございまして、この教会を祝福し、さらに発展をすることができますように、そして教会を次々に生み出し独立させ、日本の選挙のために尊くお持ちくださいますように、主の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。私は14年間ほどシンポジウム地方伝道を考えるという会を昨年亡くなりました斉藤敦代先生とともに、開始をさせていただきました。残念ながら昨年斉藤先生は天に召されましたけれども、私が引き継いで責任を持たせて、させていただいております。今回、明日明後日とありがとうございます。シンポジウム地方伝道を考える最大寺シンポジウムを開催させていただくことになりました。私がこの赤井先生に東教会の祝福の状態を拝見させていただきました。ぜひ、先生の教会でシンポジウムをさせていただけませんでしょうか。 お手を申し上げましたところ、赤井先生は喜んで引き受けてくださいまして、本当にありがとうございます。今回私は、なぜ西大寺教会を取り上げたかということの理由は、西大寺教会本教会が10の教会とそれから伝道書を解説して、そして見事に次々に独立させてきたという事実を拝見させていただいたからでございます。なぜ日本の教会が西大寺教会のように10の教会も生み出して作り出すことができないのでしょうか。西大寺教会がどうして10の教会も作り出し生み出し、そして独立させることができたのでございましょうか。そのことを私は共に考えたいと思ったからでございます。現在私は、茨城の稲川伝道をさせていただいております。1983年からずっとさせていただいておりますが、その前に日本の都市教会でご奉仕をさせていただきました。数年間、その前にはアメリカの教会を3年間見てまいりました。アメリカの教会とそれから日本の都市教会、それから茨城の田舎の教会、この教会を見てまいりまして、日本の教会がどうして宣教力が弱いのでしょうかということを私はずっと考えてまいりました。そして現在日本の過疎教会が無牧化し、そして閉鎖し、また九州合併しつつある現状を見てまいりまして、これは日本の教会の宣教力が衰退しているからではないかということを私は考えました。教会が霊的な力、活力、バイタリティを失っているのではないだろうかということを私はこの考えてまいりました。そこで日本の教会がこの霊的な活力を回復することが必要ではないかということでございます。それは使徒行伝に見るような初代教会のように本当に生き生きとして、そして力にあふれて教会が次々に作り出していくような教会に、日本の教会になってほしいということがその願いでございます。現在 JEA 日本福音同盟に参加している教会でも、新たに教会が教会を生み出しているという教会は非常に少ないという現状がございます。なぜ教会は、日本の教会は教会を生み出すことができないのであるでしょうか。そのことは私はこの、昨年閉塞感からの脱却という本の中で書かせていただきました。そしてそれとともに、日本の教会がこの自分で開拓をすることがどうしてできないのだろうかということであります。それは宣教師が開拓をし、そしてそこがある程度大きくなりますと、日本の神学を卒業した新任の牧師の方々がそこに、赴任してまいります。そして宣教師はまた新しく開拓をします。それをして日本の教会は大体成長してまいりました。ところが宣教師が開拓をして、そして日本の牧師が、若い牧師がこれを引き継いで、こうして成長させていくといわば役割の分業化ということが固定化してしまっているという現状がございます。そして教会が成長するときに、どうして新しく日本の教会が枝教会を作ることができないのであるでしょうか。もちろん教会が新しく教会を作り出して株分けをして、そしてその教会が独立をさせているということは大変犠牲の伴うことでございます。 まず集会所のための家賃があります。そしてやがて大きくなっていきますと伝道費を全て支給しなければなりません。土地を買うことになります。そして教会堂を建設することになります。大きな経済的な負担、人的な負担、そして本教会にある信徒をある程度そこに送り出さなければならない、こういう大きな犠牲が伴うわけでございます。そのためにもっとその教会は成長したい、株分けしないでもっともっと大きくしたい、これが日本の教会の現実ではないかと思われます。しかし最大寺教会はそういうことを喜んで犠牲を持って土地を買い、街道を建て、そして人材を送り出すという犠牲を喜んで払ってこられた、この現実を拝見してまいりました。これは自己犠牲なしに自らを喜んで捧げるという犠牲なしにこうした宣教は不可能だと思います。赤井先生と最大寺教会の皆様がこういう意味において喜んで死のために犠牲を払う教会であるということを私は心から感謝したいと思います。日本の教会は自分の教会を大きくしたい、大きくした教会はいくつもあります。日本の教会で現在、しかしその教会は大きくなるだけであっていわば内部が固まってしまっている、いわば内に向いている、内向きの教会になってきている。宣教師を派遣することはできない、新しく教会を作ることはできない、いわば内向きの教会ができている、こういう現状がございます。いわば教会がタコツボ化しているということができるわけであります。丸山正雄氏、日本の政治創始の権威であった丸山正雄氏は日本思想、日本の思想という本の中で日本人はタコツボ文化だということも語りました。まさに教会もタコツボ文化のようにうちの中で固まっているという、こういう現実があるわけでございます。ところが初代教会を見てまいりますと、特に13章からの人の働き、第13章からのこの宣教の姿を見てまいりますと、そこに宣教師と牧師の区別はございません。それから海外宣教と国内宣教の区別もございません。ただ福音が伝えられてない世界に福音を伝えていく、そういう姿をルカはこのずっと記録してまいります。特に13章以降はそこに世界宣教の視野を持ってルカは記録をしているわけでございます。最大寺教会は今後日本の教会のするべきいわばモデルであると私は信じております。それは赤井先生のリーダーシップであります。今回2期にわたりまして東京キリスト教学園の理事長を務められました。学園のいわば卒業生ではございません。しかし見事な実績を残されました。大学院の設置、そして世界宣教センターの設立、そして教会の福祉化という大きな実績を赤井先生は残してこられました。先生の無欲、謙遜、犠牲的な精神、そして宣教に対するビジョン、そして広い視野、これは聖霊が赤井先生を豊かに用いてくださり、リーダーとして今日まで用いてくださったことを私は感謝しております。私は最大教会は今後日本の教会がするべき一つのモデルではないかと思っております。素晴らしい主題教会のスピリットを有意したいわば例外的な教会ではないかと信じております。米国のダラスにありますパークシティ長老教会の創立牧師ジョゼフ・スキップ・ライアン牧師は2020年前までに50の教会を設立するというビジョンを立てました。これも素晴らしいビジョンであります。現在はライアン牧師は退きまして、そこでウィスミンスター神学校のダラス分校を作り、やがて現在はリディーバー長老神学校の学長となっておられますけれども、 こうしたビジョンを持った教会が次々に生まれ出てほしいと思っております。日本の中で最大寺教会のような教会がもっともっと出てほしい。日本中の教会が最大寺教会のようになってほしいというのが今回のシンポジウムの開催の理由でございます。そこで今朝は先ほどお読みいただきました使徒の働き第13章の初めの歌詞からアンテオケ教会の姿を見て初代教会はどうであったかということをご一緒に見てまいりましょう。使徒の働き第13章は誰が見ても新しい箇所の始まりでございます。福音の拡大の第3段階であるということができます。今まで使徒の働きの第1章の8節におきましてイエス様がおっしゃいました。聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアとの全土および地の果てにまで私の証人となりますとイエス様弟子たちに仰せになりました。そこで使徒の働き第1章から7章まではエルサレムでの福音の宣教、そして、ここでは神学的に健全な教会の基礎が据えられました。8章から12章ではエルサレムを越えたユダヤ、サマリアでの働きがこの語られております。そして最後に13章からはローマ世界全体の福音の拡大について語ります。それゆえ13章はいわば宣教時代の幕開け開始を記録しているわけでございます。宣教という言葉、英語で言えばミッション、ラテン語ではミッド、これを送り出すということでございます。宣教師はミッショナリーでありますね。ミッション、送り出すというところが出てまいります。教会の宣教は聖霊によって導きによってキリストが知られていない、そして神様が礼拝されていない地域に教会が人々を送り出すということを意味しております。ですから13章以降を学ぶことによりまして宣教の進展がなされる教会の基盤を知ることができます。第2に、次に宣教師の証明、準備、派遣、祝福におけるところの聖霊の働きをここで教えられます。第3番目にローマ帝国内の最初の宣教目標であるキプロスにおけるところの働きにおける働きの本質を見ることができるわけでございます。まず第一でございますが、アンテオキの教会を見てまいりましょう。神様は手段を通して働かれます。宣教の働きの場合、神様の用いられる手段は神様の教会でございます。アンテオケでは力強い宣教の手段の例を私たちは見ることができます。確立した教会、よく教えられた教会、一致した教会、そして行動的で神様の導きを求める教会の姿がそこに出てまいります。第一は確立した教会でございます。使徒の働き第11章はこの教会がどのようにして出発したかということを教えております。後にエルサレム教会は純粋に異教徒の教会が健全な教会を作っているかどうかを調べるために中心的な人を派遣してまいりました。これが11章の22節に書かれてあります。この知らせがエルサレムなる教会に聞こえたので彼らはバルナバをアンテオキに派遣した。彼らはそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って、常に主にとどまっているようにと励ました。このように書かれてございます。彼らが帰ってまいりますと、
代表は教会はうまくいっている、異邦人の教会でもきちっとした教会が作り上げられているということを報告いたしました。うちに問題を抱えた教会は自分たちの必要のために対応することができません。まして他の人々の必要のためには到底対応することができません。教会がどこから来て、そしてどこに行くのか、なぜここにいるのかということを理解しないからであります。もしそのことを知らなければ宣教活動のためにも用をなさないわけでございます。このように短期間で非常に健全な教会になったということが、いわばアンテオキ教会の優れた教会であるという証拠であります。第2番目の点、アンテオキ教会はよく教えられた教会でありました。使徒の働き第13章の初めに注目してまいりましょう。さてアンテオキにはそこにある教会に預言者や教師がいたと一節に書かれてございます。それぞれの名詞は複数形であります。複数の預言者、複数の教師がいたので、ございます。そして名前のリストがずっと続いてまいります。バルナバ、シメオン、ルキオ、マナエン、サウロ、これ5人がございます。これが全部かどうかは分かりません。あるいはもっといたかもしれません。このように多数の教師が一体どこから来たのでありましょうか。使徒の働き第11章にはバルナバが出てまいります。彼はアンテオケから来ました。彼は教会に、健全な教会の必要に気づいておりました。彼はサウルのことを考えてトルコのサウルに向かい彼を連れてきました。多分バルナバは他の教師も探し集めてきたのでありましょう。これは分かりません。いずれにしろバルナバのこの必要についての感覚は、確かにこの教会の思考が非常に重要であるという認識によって、この教会を、教育を重視したわけであります。アンテオキ教会にはこのようにして多くの教師が集められていたということであります。第3番目の点、これは一致した教会でありました。アンテオキのクリスチャンは一致という言葉を使っておりませんけれども、まさにそれがそこにあったわけであります。それも私たちが考える以上に豊かな意味でそれがありました。一致という時に、私たちは普通男女、都会と田舎、老年、壮年、青年、これらの一致を考えます。アンテオキ教会には黒人と白人がおりました。しかし一致ということは、私たちが言う単なる男女の一致ではございません。上流階級と下層階級、奴隷や権利のない人々、ギリシャ人とユダヤ人の混合、これらのものであります。この教会には内部にはローマ帝国内の、あらゆるグループの人々がおりました。ローマ帝国内のこうしたグループの人々はほとんど互いにお互いに交わったりすることはありませんでした。ギリシャ人はローマ人が好きではありませんでした。ローマ人もギリシャ人が好きではありませんでした。ユダヤ人は誰も好きではありませんでした。富める者は貧しい者を見下しておりました。貧しい者は食べる者を憎んでおりました。知識のある人は知識のない人を見下しておりました。しかしアンテオキの教会はそうではありませんでした。ここに出てくる5人の人々の名が挙げられた教師は、この教会について実に多くのことを語っております。まず第一、バルナバでありますが、 私たちはバルナバがどういう人であることを知っております。彼はレビ人であり、つまりユダヤ人の祭司の出であります。しかしエルサレムの出身ではありませんでした。キプロス生まれでありました。つまりディアスポラのユダヤ人であります。知らされたユダヤ人であります。ユダの領域を超えた異邦人の地に知らされたユダヤ人であります。このことは彼がユダヤ人でありながらギリシャ文化に触れ、そしておそらくそれに理解を持った人であろうというふうに考えられるわけであります。第2番目の人、シメオンでありますが、ニゲルとも呼ばれていました。つまり彼は黒人であります。ニグロスピリチュアル、黒人霊化、いわゆる言われておりますようにニグロ、つまり黒人であります。ある人は彼が黒い皮膚の人であると推測しました。彼はまた優れた指導者でありました。第3番目の人、ルキオであります。彼はキプロス生まれの人で、アンテオケネ最初に来たクレネ人で、ギリシャ人に教え始めた人であります。これは11章の20節に書いてございます。ルキオはクレネ人でここだけに出ており、数年後に来たために彼がアンテオケに来て教会を設立した中の一人であろうと思われます。つまり彼は宣教師だったわけであります。ルキオはラテン名でローマ文化の中で育ったためでありましょう。第4番目、マナエン。マナエンはヘブル名のギリシャ語名系であります。多分ヘレニストユダヤ人でありましょう。ヘレニズム文化化したユダヤ人でありましょう。重要なことは国主ヘロデと一緒に育てられたということでございます。このヘロデはアンテパスでありまして、5人ヘロデがおりますが、その中の第3番目であります。マナエンがヘロデと共に育てられながら、彼は王子、王朝の人々と親しく知っていた人でありましょう。彼は重要人物であります。しかし彼は教会の中で普通のクリスチャンと交わっておりました。ヘロデとマナエンがこれほど別の道を進んだということは大変興味深いことでございます。一緒に育ち、前者はバプテストのヨハネを殺害し、後にイエス様の裁判に関係したヘロデがあります。彼は少しだに霊的感覚を持たず福音には反応しませんでした。これに対してマナエンは同じ環境で育ったにもかかわらずクリスチャンになりました。そればかりか教会の指導者となり、そして教師の人に一人として数えられたわけであります。第5番目、サウロ。彼は元は私たちのようにパリサイ派であり教会の敵であります。迫害者から教会の建設者に転向したわけであります。これより会員の多様性に見られる教会の一致ということは、キリストの体における全ての人の完全な一体性に示されております。この教会が設立され、よく教えられ一致しているので、今日世界にキリストの福音を伝えるのによく備えられた教会でありました。バルナバ、パウロを連れてきております。これ11章の25節に出てまいります。11章の25節を見てまいりますと、バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオキに連れてきた。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えた。彼らはアンテオキで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。このように記しております。あのパウロはどこ行ったんだろうか。それは多分あの田舎にいるに違いないと言って、そしてこのバルナバはサウロを探しに行ってきたわけであります。この教会がアンテオキの教会が 代表としてギリシャ、ローマ、教徒、奴隷、自由人に出会うときに、福音はあなたのためにありますというときに、そういうことまでできました。もしそこにある人々がどうしてできるんですかというならば、アントーキ教会にはそういう人々がいるからです。私たちには美しい理想的な一致があります。これを言うことができたわけであります。だから宣教ができたわけであります。これが宣教の力であります。多様な奉仕のスタッフが次におりました。初代教会は多様な奉仕を必要としておりました。例外ではありませんでした。パウロがある場所にいるときに、彼はいつも同伴者を連れてまいりました。彼らは新しい教会を去るときに、そこに指導者をも支えました。今日私たちは教会に牧師を招聘し、牧師の全てにの仕事を任せます。そしてそれが彼の仕事だとします。こうした教会は牧師に全てを任してしまう教会はやがて弱体化します。弱くなっています。教会はいろいろな奉仕を、多様な奉仕をする人を持つべきであります。少なくとも全ての教会の賜物を用いるべきでありましょう。神様は全ての人に霊的な賜物を与えておられます。牧会指導者の相手もできるだけ複数の人がいるべきであります。宣教の働き、開拓伝道のためには一人以上の働き手が必要であります。第5番目には、アンティオキの教会は祈る教会、礼拝し祈る教会でありました。2節を見てまいりますと、彼らが主を礼拝し断食をしていると聖霊が何と続きます。聖霊がバルナバとサウルを異邦人のところに派遣しなさいと語られました。時に教会は奉仕の力は神様から来るということを忘れてしまいます。そして神様との交わりを失ってしまうわけであります。しかしこのアンティオキの教会はそうではありませんでした。それは生きた行動的な教会でありました。赤々と燃えておりました。しかしその命は神様から来ており、そしてそれ礼拝は心の中にされていなかったわけであります。第6番目に、アンティオキの教会は導きを求める教会でありました。断食をここに挙げられております。断食が挙げられております。聖書の言う断食というのは、ある霊的な目的のために心を集中し、人生の新しい展開のために神様の導きを求めてしばらく食事を断つことを意味いたします。忙しくて食事を忘れることを断食とは言えません。アンティオキの教会はこうした導きを求めていたわけでございます。多分教会は世界宣教について果たすべき役割を求めていたでありましょう。これらの人々はイエス様の宣教命令を知っておりました。初期の福音宣教者は疑いなく教会にそれを伝えておりました。パウロは自分は異邦人の宣教師となるということを言われております。月日が経ちまして、パウロはこのことを語り、この使命に立つべき時は時だというふうに思ったわけでありましょう。アンティオキの教会は多分この彼の考え方に賛成したわけであります。そうだ、私たちもパウロ先生と一緒に何かをしなければ、多分今がその時ではないだろうか。このように心が一致してパウロを送り出そうとしたわけであります。教会は自分たちだけでこの決断を下したわけではありません。そうではなく、彼は死を待ち望み導きを求めました。この祈りの時に聖霊がバルナバとサウルを私のために聖別し任務に就かせなさいと言われたわけであります。 これらのことを考えてまいりますと、私たちはこれは聖霊の働きか、力は人から来るのか神から来るのかということを教えられます。私たち第2番目の点、アンティオキア教会の特徴を見てまいりました。第2番目の点、それは聖霊の働きであります。宣教の働きが成功させたいならば、それは主の働きであるということであります。もし自分たちの力でしようとすれば、それは何も起きません。ペンテコストで聖霊が下らなければ、ペテロの説教も虚しかったでありましょう。ペテロの立ち上がって十字架につけたその相手に向かって罪を示し、悔い改めをダメを迫っても誰も悔い改めることはなかったでありましょう。当然のこと、彼らは前にイエス様にしたようにペテロにも同じようにしたのではないでしょうか。あのペテロも十字架につけろと言ったのではないでしょうか。しかし聖霊がペテロの説教をし祝福し、豊かな実を結びました。3000人が信じたわけであります。あんたわけでクリスチャンは神様の御心を求め、聖霊が導き、パウロとバルナバが聖別され、神様はついにこれらの最初の宣教師が成したことを祝されたわけであります。聖霊は私たちが勝手に使う力ではありません。聖霊は人格であり、三位一体の第三人格でございます。それで私たちは聖霊が私たちを捉え使う力と考えるよりは、人格であり私たちを用いて仕事をさせてくださるお方だと考えるべきであります。人の働きにはこの対象を見ることができます。人の働き第8章では、魔術師シモンが聖霊を使う事件がありました。しかし13章ではバルナバとパウロを捉えて用いるケースが見られてあります。聖霊が選ぶ人は2人の教会の最も賜物あるリーダーでありました。パウロはキリスト教のメッセージを異邦人に拡大するために最も効果的に用いられた人であり、バルナバはいつも彼と共にいた人でありました。教会には自分たちの目に見える狭い世界だけではなく、だけで働く人を求める気概が教会ではあります。しかし外国に人を派遣することは、無関心な人々が教会に入る、教会には言います。これは聖霊の導きとは言えないわけであります。さらに聖霊は誰でも良いから送り出しなさいとも言われません。神様は最善な人を求めておられます。もし聖霊に聞くならば、私たちの知る最善の人を送り出すべきであります。聖霊に聞くならば、私たち知る人々、聖霊の働き選び方は最善の人が宣教師となるべきであります。次に牧師であり神学の教師であります。教会一般では神学校教師が一番上で、次に牧師、次に宣教師と考えやすいのでありますけれども、この使徒行伝13章においてはこのことがそうではないということを私たちに教えてくれます。神様の御心は最高の人が宣教師となるべきであるということを教えております。ここでは聖霊が宣教師を送り出しました。しかし注目すべきことは、聖霊はただ単に送り出すということではありませんでした。カイロと共に行かれたのであります。私はこのことを後で明確にするようになります。というのは、この宣教師が魔術師エルマに反対されますと、パウロは聖霊に満たされて言っております。13章の9節、パウロは聖霊に満たされ彼を見つけて言っております。聖霊が私と共にいてくださらなければ、クリスチャンの働きをすることができません。それをしようとしても行き詰まるだけであります。一般的に言って、宣教師が福音がまかれていないところに行くときに、人生は暗く反対が常に強いわけであります。 しばしば神様に対する反対が激しく、激しい憎しみが現れてまいります。聖霊が共におられず、メッセージを祝してくださなければ、そうした働きに取り組むことはできません。私たちは神様は私たちと共におられることをしているので、どこにでも行くことができるわけです。さて、最後はキプロセルの働きでありますが、最初にこのパウロとバルナバが参りました。そしてそこで魔術師が出てまいりますけれども、そこにいる総督セルギオ・パウロの改心がここに記録されています。そのセルギオ・パウロでありますが、ある人は彼の総督の改心は本物ではないと考える人があります。しかし著者ルカがここで総督がここで改心をしたということは、このキプロスにおけるところの最初の異教徒の改心者として、これは記憶されるべきであるとルカがここで記録していると考えられるわけであります。さらにここで注目すべきことはないかと言いますと、ここで13節以降からパウロの一行はと出てまいります。今まで実はバルナバとサウロというような順序で出てきたところが、この13章から13節からはパウロの一行はと、この順序が逆転しているということに注目する必要があります。パウロは長い間背後に隠れておりました。いわば場面から消えつつあったわけであります。少なくともエルサレムの人々はパウロ、俺はどこ行ったのかな、みんな思っていただいでしょう。多くの者は彼を忘れかけていました。彼はアラビアで行方不明な3年間を過ごしていました。そして多分小アジアのタルサで7年間、そして今やアンテオキでさらに2年間、実に12年間パウロは舞台に隠れていたわけであります。彼はこの時点で中年に至っていました。そしてあまり持ち開いていませんでした。確かに神様が言われた異邦人の間で偉大な開拓の働きを、あなたは異邦人に福音を伝えるものであると言われたにもかかわらず、その約束も12年間も果たされていない。しかし証明が来ました。この時点から彼が神に定められた働きをリードしていくようになったのであります。なんと素晴らしいことではないでしょうか。私たちはパウロのように12年間も隠れて、しかもいうことは注目されず忘れかけていたものが、いよいよその時が来たとして神様はパウロを尊く用いたのであります。バルナバが、バルナバ・サウロが、いわばこの13節以降パウロの一行はといって、パウロに脚光が浴び、そして神様はパウロを異邦人宣教のために尊く用いるわけであります。私たちは準備中かもしれません。年を取って今まであまり用いられていなかったと考えるかもわかりません。そうならば準備期間を短くしてはいけません。あなたにそうした年月が与えられているのは、それを大切にし懸命に用いてください。クリスチャンは宣教を強調します。宣教は大切です。しかし宣教を諦めてはなりません。クリスチャンの働きのための準備を諦めてはならないのでございます。大切なことは神のそば近くに居続けることであります。御言葉を学び、そして他の人についてよく学び、できるだけ賢く使えることであります。やがて時が来て、その時のことを振り返り、神様が働いていたということができるでありましょう。他の人も神様は実にあなたをより大切な奉仕のために準備されていたのだと認めることができるでしょう。お祈りいたしましょう。つらい神様、アンテオキ教会では不思議な神様の御業を見ることができました。そしてそのことを神様は なしてくださったことを感謝をします。そしてパウロ先生をいよいよ宣教のために用いてくださいました。ありがとうございます。どうぞ西大寺の教会を通していよいよ日本の教会のモデルとして自己犠牲を喜んで払う教会として教会を次々に生み出す教会として神様を祝福しお持ちくださいますようにどうからお願いいたします。今週1週間も仕事もでいて今あなたの準備間中なのだということを決して忘れることなく、そして神様が召してくださるとき主をお従いしますと言えるように助けてください。皆によってお祈りいたします。アーメン。